気落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、堀尾健です。冬にですね、東京でやってる番組の天気予報で、いやー今日は寒いですねとかって言ってるのを聞くとですね、北海道民としてはカチンとくるんですけれども、同じようにこの時期北海道に住んでる私がね、いやー暑いですね今日はって言うと皆さんカチンとくるでしょうね。ですからね、言いたくないんですけども、今日は暑いです。窓開けっぱなしの収録ということになります。ただね、まあ、年寄りが多いんでね、この辺ね、聞き耳を立てていると。誰かが聞き耳を立ててるんですよ。まあ、だから、小声でやりたいなと思います。それでまあ、今日は原発の日でね、広島原発の日ですね。例年のようにですね、広島の方では、まあ、記念式典を朝行われたと。で、まあ、ラジオで聞いてたんですよ。NHK 第一放送で。で、まあ、総理大臣が話をして、で、広島市長が話をしてと。まあ、そういう流れなんですけども。まあ、総理大臣を話している間も、広島市長が話をしている間もね、アナウンサーがずーっと喋りっぱなしなんですよ。だから、総理大臣とかね、市長が何を話してるのかがよくわからないんです。ずっと被してくるんですよ。いや、テレビの方はわかんないですよ。私は外出中にラジオを聞いてて、まあそんな感じだったんで。テレビの方はちゃんとね、総理大臣の話とか、市長の話とか、わかったかもしれないけれども、ラジオの方はずっとアナウンサーが喋りっぱなしなんですよ。これね、もしですよ、目が不自由な方で、まあもっぱらラジオを聞いているという方だったらですね、全然内容わかんないわけでしょ。こういうことに対しておかしいなぁと思わないのかな。今年の広島のこのね、8月6日、あと長崎ですね、8月9日。これって特別ですよね。原発の問題抱えてますから。ですから、今年のね、式典に関してっていうのはものすごく重要なんですよ。そこで総理大臣が何を発言するのか、広島市長が何を発言するのかってことは、ものすごく注目されてるわけでしょ？それを聞こうと思ってるわけじゃないですか。だからわざわざ聞くわけでしょ？ラジオをつけて。ただなんかアナウンサーがベラベラベラベラ喋ってるわけですよ。聞こえないわけですよ。総理の話も市長の話も。これおかしいと思わないのかな？だからおかしいと思わないような人が増えてんだよね。世の中に。そういう人間が主流になってきてるんですよ、世の中の。天下の NHK でこんなことじゃあかんでしょうっていうことでね、NHK にはね、もっともっとちょっと切り込みたいなと思ったんですけども、この番組は15分しかないんですよ。ブログにね、音声アップロードしてるもんで、制限があるんです。で、限界が15分なんですね。まあ私のこの、まあ音質をね、下げればいいんだけども、あんまり音質下げたくないから。まあ大した声でもないんだけどもね。だから、まあこの音質でやるとするならば、まあ15分が限界ですというところなんですよ。これでまあ14メガバイトと。いや、もっとね、たくさんね、アップロードできるんですよ、最近はね。シーサーブログの方では。もっとね、たくさん大きめのファイルでも OK になってると思います。ただそれでもね、ファイルが全部で何ギガバイトとかって決まってるわけですから、それを超えちゃうと、申請しなきゃいけないんですよ。で、今まで何回も何回も申請しながらね、容量をアップしてもらって、それでまあ過去のファイルまでね、ダウンロードできるような状況にしてるんですね。だからまあ一応まあ15分にしましょうということで、ただね、もう今話しててもうすでにもう5分に到達しようとしてるわけですよ。土台15分じゃまともな話なんかできないわけですね。それでまあ前々から考えてたんですけども、まあたまにはね、もう少し長めに話をしてみようと。ただこのシーサーブログの方にはアップできませんので、ファイル共有の専用のサービスを使ってですね、音声ファイルをアップロードして、で、聞きたい人にはそれをまあダウンロードしてもらって聞いていただこうかなと。思います。それはね、このポッドキャストのブログ、蹴落とし社会を生きるにはというタイトルのブログですね。こっちの方の 記事の方からですね、ダウンロードする URL を書いておきますんで、まあもしですね、この私のね、話の続きを聞きたい人はアクセスして、ダウンロードしてみてください。ポッドキャストっていうのは結構いろいろとね、難しいところがあって、たかが素人のやっている番組なんですけれども、それでもまあラジオに近いところがあって、やっぱりいろいろ制約があるんですね。で、話していいことと話してはならないことがあるんで、ただね、これからね、共有ファイルサービスを使ってアップロードするものに関しては、そういう制約を受けないんでね。まあ、ガンガンちょっと突っ込んだ話をしてみようかなと思います。それでまあ、この番組内ではあと10分あるんですけども、まあ、ちょっといじめの話をしようかなと思っております。私は今現代の抱えるね、最も深刻な病っていうのは何かって言ったら、いじめとパワハラだと思うんですね。セクハラはどうなんだったの？まあ、もちろんセクハラもそうですよ。で、セクハラが失敗してパワハラに移行するっていうパターンとかね、今非常に多いみたいですから。ですからまあ一応ね、まあ、いじめとパワハラであると。これがまあ、現代病だなと思っております。深刻な現代病だなと。で、生きづらさの要因っていうのはまあ、ここら辺にあるんじゃないかなと思います。子供が学校に行きたくないとかね、大人でも職場に行きたくないっていうのはやっぱりね、いじめとかね、パワハラっていう問題なんじゃないかなと思っております。で、北海道新聞に出た記事なんですね。ちょっと読んでみたいなと思います。北海道新聞8月5日、昨日ですね、昨日の朝刊に掲載されたものですけれども、道内のいじめは、小学校は2148件、同 31.8% 増。中学校は1977件。同 34.3% 増。高校は596件。同 76.8% 増。特別支援学校が10件。同 47.3% 増と、高校の急増ぶりが目立ったと。1000人あたりのいじめはプラス 8.3 件で、同 2.3 件増加と。全国の 5.6 件を上回ったと。いじめが解消したと学校が判断した解決率が、今回から都道府県ごとにも示され、北海道は 91.2% で全国3番目に高かったと。まあ何を言ってるかわからないかもしれないですね。後でブログの方に記事転載しておきますんで、ちょっと見ていただきたいなと思います。まあ今回に限らずですね、まあ常に私のブログをチェックしていただきたいなと。いろんな情報を書いておきますんでね。まあ、さほどそんなに真剣に聞いてませんよって言うんだったら別にいいですけども、まあ、それなりに興味をね、持っていただいてるんだったら、まあ、ちょっとね、ブログの方をチェックしながら聞いていただいた方が、まあ、いろいろと情報収集できるのかなと思います。それで話戻しますけどもね、とにかく小中高校のね、いじめが去年よりも3割から5割、5割じゃないですね、7割ですね。3割から7割増えていると。ちょっと尋常じゃない増え方ですね。やっぱり、子供社会は大人社会の反映でありますからね。鏡でありますから、大人社会もやっぱりいじめ体質なんですよね。それを子供社会に反映してしまって、子供がいじめを行うようになっていると、大人の真似をしてるんですよね。で、もちろんね、お父さんが会社でね、職場でいじめられてるとかいじめてるとかってのはあるかもしれない、ませんけれども、夫婦間の、何でしたっけ？夫婦間の暴力を、最近流行ってる言葉で、まあ、忘れましたけどもね。あれが問題なんじゃないかなと思いますよ。俺にはちょっと信じがたいですけどもね。亭主が女房をぶん殴るとかね、ちょっと考えられないなと。まあ、俺にはもう全く想像もつかない話なんですよね。なんで殴ることできんのかなっていうような、もう住む世界が違うんじゃねえかなっていう。まあ、住む世界違うんですよね。暴力どころか暴言すらね、吐くのはどうなんだろうと思いますからね。 それももう結構ね、年配になって子供が独立した後で、じいさんがばあさんをね、ちょっと怒鳴りつけるみたいなね。それならまだわかりますよ。まだ若い夫婦でね、暴力を振るったりっていうのはね、ちょっと信じられないなと。まあ妻の方が夫に対して暴力を振るうなんてこともあるみたいですけどもね。まあ、一番多いのはやっぱり、亭主の方が、女房の方に暴力を振るうってことなんでしょうね。まあ、女性の方もね、問題がないかって言ったらそんなことないでしょ。まあ、女性らしい女性が、減っているっていうのはもう確かな話ですからね。だからなんか、男っつうのはやっぱり職場から帰ってきて、で、女房から癒しをもらってそれをエネルギーにして働きに行くんだっていうのがね、まあこれがまあ普通、亭主が女房に求めてるものなんだけども、こういう要望に応えきれていないというね、女性の質が変わってしまいましたんでね。まあ女性が働いてるんだったらね、そんなのまあ求めるなと。もう男と男は結婚してるようなもんだと思えと、俺は言いますけども、共働きならね。ただまあ女房はね、専業主婦であるならば、やっぱりね、その安らぎっていうのを提供する義務、提供する義務がね、妻の方にあるんじゃないかなと思いますよ。やっぱり男が女にね、求めるのは安らぎとかね、癒しとかね。これ言っちゃ、番組のね、ちょっと質がどうなんだって話だけど、やっぱ、低層ですね。節操ですよ。この辺をやっぱりね、亭主は女房に対して求めていると。ところが、家に帰ると女房の方が荒れていると。亭主以上に女房の方が荒れていると。ピリピリしていると。で、自分の食べるもんぐらい自分で作ってね、みたいなね。新婚の頃はね、ちゃんと作ってても、自分の作るものぐらい自分で、作ってね、と。専業主婦なのに、まあそういう言い方をしたりね。あと、まあ、低層ですか、節操ですか。まあこの辺がね。まあ緩い。まあ日本人ってもともと緩いんですけどもね、男も女も。ただまあなんか、その痕跡を見つけてしまったとかね。旦那の方が、女房の浮気の痕跡を見つけてしまったとか。まあこの辺になってくると、まあちょっと手が出ても仕方がないかなともね、ちょっと思います。まあ昔のね、武家社会だったら、まあ女房が浮気したと。まあそれが分かったら、一刀両断でね、女房を切ってもいいというね、まあそういうまあ法律があったぐらいなもんでね。じゃあ男の方はどうなのかと。まあ男は浮気してもいいのかと。まあそんなことは決してないわけですから。それはまあ平等でいかなきゃね、いかんだろうということで、まあ今日のね、民主的な社会があるわけですけれど。だからまあ女房がね、一刀両断にね、切られるってことはないんですけれども。だからといってね、気軽に軽はずみにインターネット等を利用して、まあ出会い系サイトを利用して、年下の男を、まあ、つまみ食いに行くと。まあ、これが非常に多い現象なんですよね、最近。まあ、こうなっちゃうと、まあ、カチンと来て、ぶん殴ってと。で、夫婦間が険悪になってくると。で、子供の方が、まあ、その様子を見ているわけですね。で、学校に行って、いじめをすると。まあ、恐怖の社会構造ですよね。あとは、まあ、アルコールもあるかもしれないですね。コンビニに行きゃね、まあ、いろんな種類の酒が飲めると。酒は百薬の長とかって言いますけどもね。まあ、俺は、酒は百害の長だと思っておりますから。一本飲めば二本三本と行きたくなるでしょ。でも二本三本行っちゃうとね、まあ理性なんかもうないですから。そこでお互いに言いたいことを言うと。ね。女房と、亭主が言い争いが始まると。夫婦がね、の仲が悪くなる原因の一つにやはり酒、飲酒っていうのもあるんじゃないかなと思います。仲のいい時はね、どっちかの誕生日の時にワインで乾杯とかね、いいんですけども。だんだんだんだん倦怠期に入ってくると、酒が悪さをしてくるんじゃないだろうかなと。私結婚してませんのでね。推測なんですけども、多分そうじゃないだろうかと。と、だらだら話しているうちにもう15分経ちますね。非常に話が中途半端な感じでしょ？中途半端な感じなんで、続きをですね、お聞きになりたい方は、まあ、ブログをチェックしていただいて、まあ、私のブログはですね、経営投資社会っていうふうにね、多分入力したらもう出てくると思いますよ。 Google でね、蹴落とし社会っていう風に入れていただくと、すぐに見つかると思うんで、まあ私のブログの記事からですね、ぜひダウンロードしていただきたいなと思います。それではこの番組はこの辺で、また次回。